この13章のところでは、この偽預言者に気をつけるべきことが語られてあります。イエス様もマタイの24章11節のところを見ると、その偽預言者が終わりの時に現れることを言われているわけです。まさに今はそういう時代ではないだろうかと思います。キリスト教にも、三大異端というものがあるわけですし、その一つの統一教会は、韓国人の文鮮明がこの再来のキリストだというふうに言っていたわけですけれども、彼は死んでしまった。もうそういうようなことがもうこの世にはもうモーセの時代から起こっていたということであるわけです。そしてその者たちが起こるっていうのは、一節を見るとあなた方のうちにという言葉が出てくるわけです。なんと内側からこの偽預言者、そしてまた夢を見てこの主から迷わせる、それは五節のところに主に対してあなた方が反逆するようにそそのかし、あなた方の神主が歩めと命じた道からあなたを迷わせようとするからである、あなた方の中からその悪いものを除き去りなさいとあるわけです。外側から崩れるっていうよりも内側から崩れてしまう、それがもう私たちの弱さではないだろうかと思います。いろんな不信やそしてまた不満、そういうものがこの内側から出てきて崩れていく。モーセがシナイ山登った時にも人々は不安に駆られ、そしてモーセは死んでしまったのではないか、彼らがしたことは金の子牛の像を作ってそれを拝むというような、もう全く間違ったことをしてしまったわけです。もうそういうものはもう断ち切られなければならない。私たちのうちからそうしたものをもう取り除かなければならないわけです。なぜならば私たちに祝福を与えてくださるのはもう誠の神様しかおられない。なぜ私たちはこの世にあって試みに合うんだろうか。それは3節のところに、あなた方の神主はあなた方が心を尽くし命を尽くして本当にあなた方の神主を愛しているかどうかを知ろうとしてあるわけなんです。だから困難に遭う、苦しみに遭う、一体何を試されるんだろうか。それは本当に主を愛しているかどうかということであるわけです。じゃあ神様は私たちに対してどれほどの愛を持っておられるのか。ヨハネ3章16節にある神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、一人子を十字架にかけて私たちの罪を許す、それがもう神様の愛であったわけです。もう一人子を十字架につける、これほど大きな犠牲は他にはありません。それほど私たちを神様は愛しておられますし、そのように愛される方はこの誠の神以外にはおられない。私たちは偽預言者や夢を見る者たちに惑わされてはならないわけです。私たちはこの十字架の愛、ただ単なる人間的な情的な愛というのではなくて、もう本当に自分の大切なものを捧げていく、そして罪人の罪を許し救うというこの十字架の愛に私たちは徹しなければならないということであるわけです。イエス様は私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいと言っておられますけれども、このことはモーセの時代でも同じことだったんではないだろうかと思います。そしてその十字架をもう乗り越えることによって神様は祝福を与えてくださる。ノークロス、ノークラウンという言葉がありますけれども、十字架なくして栄冠なし、もう私たちの信仰というのはまさにそういうものであるということです。私たちはこの世においては十字架を負って歩む生涯でありますけれども、しかしやがての時には大いなる栄光の冠、義の冠を神様から与えていただくことができる、そしてまた大いなる恵み、そして永遠の祝福を 私たちは天の御国で預かっていくことができるわけです。そのことを私たちは信じて、このさまざまな苦しみや試みを乗り越えていくものとさせていただきたいと思います。